下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは、下坪大師です。シンガーソングライターをやっております。ついに5月になりましたね。なんか急に暑くなったり寒くなったり、すごいその寒暖差がね、厳しいですけれども、皆さんお元気でしょうか。僕はね、いつも通り元気です。さてさて、最近ね、僕一眼のカメラを買ってですね、本当はねミラーレスがいいかなとかいろいろ悩んでたんですけど、まあ超初心者入門みたいなやつをね買ったんです。何だったかな、 EOS KISS 8、なんか XI とか書いてあるやつですね読み方が分かんないんですけど、なんかそういうやつです。今9がね多分最新だと思うんですけど、まあ一応試しということでね、そっちの方を買いました。でね、レンズ付きとかだったんですけどね、なんかまあそれもこの間ね展覧会開いた友達がいるとか言ってたんですけどね、その人から言わせたら安いレンズ使ってんなみたいなねことを言われましてですね、しょうがないじゃんってね、レンズの型も知らなければついてきたもんだから、値段も知らないし型も知らないし、まあ、ただの標準レンズなんですけど、まあ、それでもやっぱりスマホと撮るのは違うなみたいなね感じはしますよね。まあこんなところにして、それでは下坪大師の大師を抱け始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さてさて、改めましてシンガーソングライターの下坪大師です。さっきね一眼を買ったよなんてこと言ってたんですけどね、ちょっと今スタッフさんにね聞いたところ、すごいそのレンズには、まあ、やっぱりいっぱいあるみたいなんですよね。で、僕聞いたことあるのが望遠レンズとか単焦点とか、なんかそういうのはね一応聞いたことがあってですね、まあ、望遠はすげえ遠くが見えるとか、単焦点はなんか調べたら なんていうんですか、すごい画角が広くて、あ違うらしいですね単焦点はズームができないらしいです。でなんか なんていうんですか、見た目のまま撮れるみたいな、なんか見た目に近い感じがするみたいな感じをダメですね、ネットで調べた情報はダメですねこれはまあでも使いこなせばきっといいレンズなんでしょうけど、僕はなんかあれですね、全然素人でダメですね、適当なこと言うと怒られますねこれまあそんなこんなですね、最近ツイッターとかにですね、多分一眼で撮った写真とかがたまに載ってるかなっていう気がするんですけど、なんせね、まあスマホとかと違ってちょっとやっぱ持ち運びにはカバンがもう一つ行ったりとかですね、そういうこともあるので、なかなかね、どっか用事で行くっていう時には持ち運びにくいところもありますけど、でもね、なんかやっぱ風景を撮るとかそういう時にはやっぱ全然違いますよね。まあなかなかね海とか山とか行く機会もないですけど、それでもやっぱ建物を撮ったりとかですね、なんかそういう風景とか、まあ、人物でもそうですけど、なんかやっぱそういうなんていうんでしょうかね、撮りたいものがあってそこを撮るみたいな感じの時はもう本当に一眼っていうのは強いですね。もうなんかスマホってザックバランにもうパシャって撮ってSNS にホッと上げるみたいな、なんかそういうのは本当に早いんですけど、なんかねやっぱり一眼っていいなと思いましたね。やっぱりそのなんていうんですか、なんかその なんだまなんていうんだろう、被写体があって、でやっぱその奥をぼかすみたいなこともスマホでできないこともないけど、やっぱりそのボケ方とかも調整ができるじゃないですか、なんかまあある程度はね、なんかそういうのもいいなと思ったりとかね、背景ぼかしとけばうまく見えるなっていうのもあるんですけど、こんなこと言っても怒られますけどね。なんか一眼の魅力ってやっぱ素人目で見てもそういうところにあるよなっていう感じがしましたね。まあまだね買ってからどんくらいだろう、1週間ぐらいしか経ってないですけど、まあ、ちょくちょくいじってみてですね、なんですか、絞りとかね、覚えましたよ開くとどう、絞むと、絞めると、 どうみたいな、絞るとどうみたいなのとかね、なんかいろいろ少しずつね、これから勉強していきたいなと思いますけどね。さてさて、僕ねずっと任天堂スイッチがね欲しいって言ってたんですよ。急に話が変わってなんだっていう話ですけど、任天堂スイッチが欲しいって言ってたんです、ずっと。で今月なんと任天堂スイッチが欲しいと言い出してからですね14ヶ月が経過しましてもう1年以上経ってるじゃんってことなんですけど、未だに買ってないんですよね。なんかまあ今どれくらいなんだろう、3万円くらいするのかな、税込みで。3万円あったら他のことに使っちゃうんだよなっていう感じなんですよね。いやー、宝くじでも当たんないかなってね常日頃思ってるんですけどね、なかなかそううまくもいかずですね。なんかねやりたいゲームがあるんですよ。絶対スプラトゥーンとか楽しいし、あとねスニッパーズっていうんですか、形揃えるやつ、あれとかもね絶対楽しいと思うんですよ。まあ、スニッパーズもしかしたら一人でやる羽目になるかもしれないですけど、まあ、あれも絶対楽しいし、もうすんごいやりたいんですけど、あとゼルダの伝説とかね、なんか今までと違ったやつみたいなのとかもあってすごいやりたいんですけどね、なかなかね手が出せなくてですね、3万円ぐらいなんだって思われる方もいるかもしれないですけど、3万円あれば意外と何でもできちゃうんですよね。僕が使ってるギターの弦とかもですね3万円あれば多分10セット20セットぐらいは買えるんじゃないかなという感じなんですよね。僕も一応なんか錆びにくい弦とかね、いい音のする弦とかがやっぱ使いたいので、それなりに高いやつなんですけど、やっぱりね20セットぐらい買えちゃいますからね、それだけでもう1年とか2年とか持っちゃいますからね、それだけで弦とかね手入れしてるとね。でまあそんな感じでね、なかなか3万円っていう金額に手を出すそのなんていうんですか、チャンスというかね気が起きなくてっていうかね。でまあ結局欲しい欲しいって言ったまま1年と2ヶ月は経っちゃったんですけれどもね、果たしていつ買えるんでしょうか。まあそんなわけでですねフリートークは終わりにしましてですね、次のコーナーの方に行きたいと思います。
くじ引きトークのコーナー。
このコーナーは2つの箱から取り出した紙に書いてあるワードをくっつけて、それについて僕が勝手に喋るコーナーです。毎度毎度説明が安定しませんけれども、このコーナー。それではとりあえずやっていきましょうかね。それでは引きます。まず1枚目、じゃん、開けない。はい、生まれ変わったら試したい。お、いいですね。生まれ変わりネタか。なんかそのなんて言うんでしょうね、今世でできなかったことをね、来世でねちょっとやってみたいですよね。はい、どうでしょうか。皆さんも一回は考えたことあるんじゃないですか。寝言え、どういう意味だろうねこれ。え、生まれ変わったら試したい寝言。またなんか変なの来たな。生まれ変わったら試したい寝言か。あー、今世で言えなそうな寝言ってことですよね。なんだろうな、なんだろう、僕はねあんまりその周りから見てもあんまりそのチャラいっていう部類には入らない人間なんですけど、そういうのを考えるとね、なんかそういう類の寝言とかね、あとなんだろうな、 あと僕あんまり食道楽な人間じゃないというか、あんまりそのグルメっていうのに興味がないというかですね、美味しいものを出されたらすっげーうめえって食べるんですけど、あんまりその自分から食べに行かないっていうところがあってですね、なんでそういうところかな。なんか言ってみたいですね、そのなんだ超一流店の銀座とかにある寿司のメニューとかね、なんていうんですかね、マグロ4点詰め合わせ食いてとかですね言ってみたいですよね。まあそんなところかな難しいな、寝言ってなんだよな。まあいいか、次に行きましょうか。はい、じゃじゃん、めっちゃつまらないラジオやっててつまらないこと言うのかな、めっちゃつまらない、もう全然鼻で笑う気すら起きないみたいなことかな。じゃあちょっと2枚目行きましょうか。はい、じゃん、習い事めっちゃつまらない習い事。これだってその習い事してる人にすっごい怒られそうですけどね。なんかじゃあ創作してみます、習い事。め ちゃつまらない習い事。なんかやっぱ現実にある習い事って何かしらやっぱり突き詰めると面白いところがありますからね。なんでしょうね、めっちゃつまらない習い事。あれですか、テレビの画素を数える習い事とかですかね。ほらものすごいつまんないでしょ。なんかテレビの画素って昔小学校でこうルーペとかで拡大してこう数えるっていうか、そのこれが画素なんだよみたいなことやったんですけど、あれをひたすら数え続ける習い事、いやつまんないなこれつまんないっていうお題が出つつ面白いことを言うのが本当なのかもしれないですけど、本当につまらないことを言いましたね僕今ね。いやこれはひどいな。いやしょうがない、これはねお題が悪いと思いますよ。めっちゃつまらない習い事。あでも習い事といえばね、僕ね意外かもしれないけど体操をやっててですね、それもどれくらいまでだったかな、多分8歳とかまでかもしれないですけど、もっと小さかったかな。なんでね、体はね柔らかかったんですよ、ずっと運動なんていうんですか、体操、なんか記録測定しますよね学生の時にね、スポーツテストかな、あれで柔軟だけはいつも学年トップレベルをね走ってたんですよね。なんせただなんていうんですか、体が小さいもんで記録はなかなか伸びなかったんですけれども、やっぱりでかい人がね記録は長いんですけれどもね、なんですけどね、もう大学を卒業してから運動も柔軟もしないから体がカチコチになってきちゃってですね、よくないですねこういうのはね。皆さんも怪我しますからね体硬いとね、なんで気をつけていきましょうね。というわけで、以上くじ引きトークのコーナーでした。さてさて、下坪大師の大将いだけ早くも終わりの時間となってしまいました。最後に、僕から告知をしたいと思います。シングル好きって言いたいだけなんだ、去年10月に発売しました。それが1300円で発売中です。そしてさらに7月の28日、なんと僕静岡に、初出張というんですかね、行きます。カラパレフェス2018ライブハウス浜松窓枠というところでですね、フェスに出演させていただきます。というわけでですね、最後に番組からのお知らせです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。というわけで、下坪大師の大将いだけ、また来月お会いしましょう。バイバーイ。脈ありって思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しいんだ、もしも君に振られたらどうなるんだろう、同じく